はい、おはようございます。今日はですね、暑いですね。今日もね、山梨甲府盆地の中にあるんですかね、ここはね。
甲府盆地
で
十
分になってます。はい、盆地暑いですね。
はい、
桃農家のペスカさんにお邪魔しております。もう今日で3泊4日目ですね。居座っていますけれども、本当に居心地が良くてですね、桃に囲まれて幸せな日々を私たち送っております。で、今日はちょっと朝から私たち熱いトークを繰り広げておりました。なぜならばですね、まあ桃すごいんです。こちらの桃はですね、手塩にかけられたちょっとジュエリーピーチという名前がついている、すごく特別な桃なんですけれども、それを専業で丁寧に作っていらっしゃってですね、それを私たち鎌倉、葉山、逗子のお友達にもまた届けたいななんて話をしながら、どんな形で届けていくのが一番お互いに幸せなのかなというような話をしながら、でもやっぱり農家さん、専業農家さんの悩みとかね、それだけではなく、この世の中の体制だったりとか、もう私ちょっと爆発しそうになるようなキーってなるようなお話とかも伺いながらですね、これはみんなが考えていかないといけないところだなと。消費者である私たちっていうのは、やっぱりスーパーに並んでるものを買うのが通常ですよね。で、それがどこでどんな風に作られているのかとかも、まあわからないままに買わざるを得ない。だってやっぱりね、そのダイレクトに作ってらっしゃる方とつながっている消費のあり方っていうのは、なかなかまだまだ程遠いのが都市の生活だと思うんです。なんですけれども、やっぱりそういうこうね、消費者も幸せに、生産者も幸せになるためのこれからの、まあ、農業の形っていうんですかね、っていうのを考えたら、いろいろこう改善していかないといけないところがあるよねという話でですね、はい、ちょっと涙も流しながらトークをしていたわけなんですけれども、はい、そうですね、ちょっとね、
そして、ほら、今日
スペシャルなね、ゲストがですね、横に座っていらっしゃってですね、先日私たちこちらに向かう道すがら、八王子ファーマーズさんというね、有機農法で作られているお野菜を販売していらっしゃる、八百屋さんと言っていいんですか、
八百屋ですかね、
はい、ちょっとでも革命八百屋なんですけどもね、革命の匂いがプンプンする八百屋さんなんですけれども、そちらに立ち寄りましたらば、やっぱりね、行ってよかった、すごい耳寄りな話がいろいろ出てきたりとかしながら、いつか近いうちにファーマーズさんのオーナーである伊佐さんにも改めて収録したいなと思ってたら来てくださいましたということで、何 1,2,3,4,5,6人で、はい、夢の対談をすることに急になりました。はい、いつも急な感じなので、アドリブ満載でお届けしたいと思いますけれども、はい、ではですね、どこからお話ししましょうかね。そうだ、せっかくなので、はい、伊佐さん、
はい、
はい、今どうやってそのファーマーズというものを立ち上げて、はい、どんな思いでやっていらっしゃるかというのを、ね、内藤さんたちお聞きしてないので、ちょっと伺いながら、はい、ちょっとそこに絡んだお話をしていくという感じで、はい、どうでしょうかね。
はい、はい、まあ、まず私がこのファーマーズを立ち上げたきっかけっていうのは、やっぱり人の体っていうのは口から入ったものにできてるっていうことで、特に震災の後、いろんな食の安全性って問われる中で、やっぱり安全で安心で、しかも美味しいものを自分たちは手にしたい、口にしたいっていうのが一番最初だったんですね。で、やっぱりそれをやっぱり実現していくためには、自分たちでやっぱり畑で農作物も作っていきたい、それとやっぱりいろんな各地でね、それを頑張ってこだわって安全安心、本当に美味しいものを作ってらっしゃる方、それをやっぱり産地直送で、まあ、消費者の方にお届けしたいっていうのがことの発端だったんですね。
はい、今どんな感じで展開されてるんですか。
はいはい、ですから、うちで、まあ、産直で契約させていただいている農家さんから直接送っていただいたものを、まあ、近隣の方に少しでもお安くお分けするっていうことを今やってるんですけども、
はい、まあ フェイスブックで伊佐さん の, あの日々のねこう今日の畑の状態とかねあの、はい、お店に何がとかそういうのを見てるとですねあのやっぱり扱ってらっしゃるお野菜が全部伊佐さんがもう直接顔の見えるところでつながっていらっしゃる方のものを扱っているとかそういうのがひしひしこう伝わってくるのですごい素敵だなと思ってやりたいこと私たちも同じだなと思ってですねこの前立ち寄ったわけなんですけれども今、そうですね自分でも作ってらっしゃるんですよね
はい作ってます
それは最近作り始めたんです
ねそうです今年になってから始めたばっかりなんですけども、
うんうんうん
まあ、日々苦労しながらですけども、うんうん、すごく楽しいですね
そうですか、
はい、
でもそういうものをお店に、はいまあ、並べてであの消費者の方の反応とかはどんな感じですか？
やっぱり自分たちで作って売ってるっていうことに対して、うん、やはり消費者の方々は安心して買ってくれるっていうのがありますね、
うんうん、やっぱりそこなんでしょうね、はい、顔が見えているというところでね、
そうなんですね、でやっぱり丁寧に、うん、あの自分たちでこういう農法でやってますよっていうのを直に伝えられるので、
うんうん
はい、それが一番のこう安心感があるんじゃないかと思いますね、
うんはい、なるほどねその伊佐さんがですね私たちがあのペスカにいると桃の写真をアップしたところですねもう速攻でしたねその桃欲しいっていうこうメッセージが入っただけではなく電話までかかってきたというそのアンテナがバリバリこうバリさん立っている伊佐さんがですね反応してしまうぐらいの桃なんですけれどもはい今ですねあのこちらの桃はこのエリアでも珍しいぐらい大きな
ね、
立派な桃が取れるというね13号玉っていうんですか、
ね、13玉
あの、はい、
13個、
うんうん
大きさで言ったら11センチを超えてしまう現物
なんですよ、ね、
現物がありますから
そうですね、
うん、
結構あの普通 の, あの、うん、八百屋さんとかで桃山盛りで売ってるのって20玉ぐらいなんですかね、
そうですね4階級になりますか、
うんうん、4階級上ですね、
はい、
あの13とか15っていうのはあの箱の決まった箱の中に
入る、5キロの箱に、
はい
13個入る、
うん、13個入る、
15個入るとかっていうような基準で、
うんうんうん
決めた名前なんで、
そうですね、
まあ、その一般的にはねその名前は知らないと思
うん
ですが、
うん、知らないと思う、本当にね、うん、それをですねなかなか作れるところってないんですよね、
そうですね
13ぐらいまで、
ね、全体的に言ったらするときには 5%、
うん、
これはすごく貴重なもので、
うん、
そうそう出てくるもんでないんですが、
うん
その実らせ方というのも、木にね、木の栄養分でしかこうできてこないので、
はい、
木を作るところが土作り木作りから始まって、
うん、
できるだけその栄養が、いくように、
うん
場所を選んで、
うん
大きくなるという場所で、
うんその木に寄り添うというかですね、あの人間様の都合ではなくて、木がどうしてほしいのかっていうのをこう汲み取りながら、まあ間引いたりとかしながらやっていくんですよね。
結局木が自分で育てていくと思うんですよ。
なるほど。
全部この花が咲くときには2万5000の花が咲くんですね。それを50分の1ぐらいにしているんですけど、それは今のこのちっちゃな時から実にな花になって実になってっていう時に、はい候補生が出てくるんですよ、
はい、
で本当はどれも残したいんですよ、
はい
肥料を与えるところからやったりもしてますので、でもその大きくいいものになってもらうにはかわいそうなことに、少しずつ外さなきゃならない、
そうですね、
それもではその取って、残ったものが、その残念ながら、残れなかったものの、ね、以上に仕上げたいので、なるべくここに残したら葉っぱの擦れはないんだろうかとか、日はなり具合どうなんだろうかとか、そういうところをいつも気にしながらやってるんですけども、これをね、そのタイミングっていうことがすごく大事になってまして、何でもそうなんでしょうけども、タイミングをずらすとせっかく大きくなるものも大きくならなかったりとか、成長するものもね、ダメになってしまう。でまず一番この実をつけるっていう部分では受粉っていう作業だったりとかってね、
はい、
まあ、ちょっと細かいことがありますけども、それも花粉をつけてあげなければ実にならないし、つけるタイミングっていうのがありましてね、ここが大事なところで、
我々の人間のタイミングで明日がお休みだから明日やればいいやとか、というふうになってくると、その一番桃の木が今やってっていうタイミングを逃してしまうんですよね。実るものも実らなくなってしまうし、だから常に我々はもう木のお手伝いというか、サポートに回っている状態で、ここに残してくれっていうところをちょっと踏んで残してあげるとか、そういうお手伝いですよね、日々ね。
だから
通常普通にやることだけやっていたら、木が勝手にいいものを残そうとするお手伝いができればなと思うんですけど、
その本当に専業でやられて、まあ、専業の中でも、ね、そういうふうにやらない方もいらっしゃるかもしれないけども、でも専業でやってやっと本当に丁寧に対応ができるっていう、はい、あ、桃が支給されております今。
で
かいです。
通常のこれ 1.5 倍あります。
持ってみるとこのずっしり感がすごい。
これで400g
ぐらい
ね、普通だって200、
そうですね、80とか、
そうですね、
300g いくかどうか、
300いかないぐらいですよね。
そうですね。
そうなんです。
これでかい。
これ山梨白鳳っていう、はい、あの今の時期に取れる、
あの日川白鳳とは
またの後なんです。ちょうど入れ替え戦で、だいたい桃が10日に1遍くらい、
はいはい、
で品種が変わりますので、
これ結構固めなんですね。
はい、取った時は固いんです。これでも完熟状、木で完熟したものを、取りまして、流通されていく過程でだんだん柔らかくなって、
追熟するという品種だそうです、はい、でも昨日もね、蜜が入ってる桃とかね、
ありますね、
ありまして、すごいなと思いましたね。やっぱり木でしっかり熟してないと蜜なんて入らないんですよね。そうそうそう、
しっかり熟してないとダメです。早取りをしますとやっぱり甘さがちゃんと乗ってないの で、あの色はピンク色になって柔らかくなっても、何か物足りない
と本当にこれサクッとね、リンゴみたいな歯触りがまずあるんです。あの追熟する前はというんですかね、なんですけど、すごいしっかり甘くて、これを使ったお料理をね、この2日3日の間にもういろいろ試して、桃チャーハンとか食べちゃったりしてね。桃チャーハン美味しくって、
食べてみたい。
豚バラ、まあ、なんていうんですかね、豚肉の角切りみたいなのと合うんですよね。そういうこととか、まあ、ピザとか、
硬さによっていろんなね料理に使えますので、
いやちょっと贅沢な使い方を、ね、あのこちらにいるからならではの食べ方をさせていただいたんですけど、
なるほど、
そういうね、こう、まあ、本当に丁寧に作っているからこその、まあ、品質っていうのがあるわけですけれども、まあ、でもそれが例えば、まあ、値段がね、高くなるのはしょうがないんですけども、今私たちが、お店で買っている値段っていうものの中には、いろんな中間業者さんが入っている。
なるほど。
その中でもまあちょっとね、JA さんとかね、そうね、私あの名指しですいません。いや、あのこれからみんな考えていかないといけないところなので ね、あのすごくやっぱりその JA さんという存在が、まあ、いてくれたことで、あの助かったと思っている人もいるかもしれませんけども、実はあまり助かっていないあのっていうことがね、いろいろあのこちらでお話を伺っただけではなく、いろんなところで勉強していると分かってくるわけですよね。で、本当にそうやってもう一生懸命作ったものが消費者の方に届くまでに、いろいろ無駄なというのかな、あの今までは無駄じゃなかったのかもしれないですけど、これからの時代ではもういらないよねという、そういう、まあ、中間業者さんがたくさん入ることによって、消費者の方もそれが上乗せさせられた値段で買わざるを得ないという、でやっぱりその本当にいいものが皆さんに気軽に届く値段で届かないっていう、そういう、こう不幸をですね、生産者の方のご苦労、ね、消費者の方の悲しさ、ね、あのいいものがこういいもののまま買える値段で届くようにするには、ちょっとこれから仕組みが変わっていった方がいいんじゃないかっていうような、 話で盛り上がっていたんですけれども、はい、
ダイレクトセリングっていうやつ
ですね。そうですね、はい、
もう今もう時代がね、
うん、
もうそういう時代になってますよね、
うん、
あの宅急便もありますし、
うん、
からなんて言いますか、コンピューターも発達してますから、うん、それはもう本当に可能なことで、
うん、
昔の流通はそれで良かったんでしょうけども、
うん、
今はその中間流通があることによって本当にいいものが高く跳ね上がって消費者の元に届いてしまうっていうところの構造改革をしていくもう時期に来てると思うんですよ。ですからまあ私も結局ファーマーズを始めて結局そこが一番ネックな部分なので、ですから自分自身で各地を回ってその農家さんといろいろ交渉しながらそこから直接送ってもらう、で少しでも安く、まあ、あの消費者の方にお渡しできるっていうような仕組みを作ろうっていうのを今やってるので、う
ん、
まさに
そうなんかね、あのこの前お伺いしたんですけど、お店の方に目の前が大手スーパーさんなんですよ。であえてそこら辺に出したと。で、あの本当にいいものなんだけどもそんなに値段違わないじゃないっていうところで選んでもらいたいっていう思いで、あえて大手スーパーさんの前にお店を構えられたっていう話も ね
消費者の方がね、やっぱり良くなっていいものが分かりますね、
は
い、
先ほどから JA というね、あのこういう名詞が出てて、
はい、
あの悪いようにこう言われてるけども、
うん、
本来は、
うんうん、
あの農家さんたちが共同で一つの組織を作って、うん、不安定なその販売能力を集荷することによって、で規模を作って、でいろんな互恵ですよね、金融の問題とか、あの、まあ、その肥料の散布についても大量購入してできるだけいいものを安く分配していく、それから、まあ、場合によってはね、あの農耕器具なんかもあの
シェアしたり
とかね、そういったお話はあってスタートしてるから、全てが悪いと僕は思わないんですけど、ただ今は少しずつあのもう少し考えていくっていう、消費者の選択肢が広がっていくっていう段階にもうバンと来てるので、あの伊佐さんとかあの内藤さんとかがこうやってお話ができる機会ってもっともっと増えていけばいいなって思ってるんですよね。だからあの本当はいいことをしていたんだけど、時代がちょっと変わってるよっていうところを
ちょっとね、これあれですかね、この値段は出していいのかな、さっき聞いたお話でちょっとショッキングなお話があったんですけど、それは出さない方がいいですかね。あ、それは出さない方がいい。いや、じゃあですね、あの具体的なことは出さないとして、でもですね、あの本当にものを作るには原価っていうものが絶対にありますよね。でも原価ももらえないぐらいの値段になってしまったりすることがある。それはもう涙なくしては聞けなかった私お話なんです。でもそういうことが普通に行われてしまっている。でもじゃあなぜそんな、ね、あの原価にも満たないお金でしか卸せないのに出荷できないのに、それを作り続けてしまわざるを得ない構造があるのかっていうことは私たちあまり知らないところなんですよね、うん、どうしてなんですかね、どうしてそれができてしまうんですか。
やっぱりそこの間に、
うん、
大量生産、大量消費っていうのが過去にね、
うん、
あったと思うんです、
うん、
その流れでずっと言ってると思うんですよね、
うん、
大量生産という部分と、少しのね、我々少しの農家の産物だったらば、
うん、
自分で売ることができるんであれば、他人の手を介在することはなく消費者に届くと思うんですけども、たくさんの量になっていて、
うん、
あらゆる農家さんから集まってくるってなると、いろんな複雑な流通経路が、出てきますよね。トラックの
運
搬のね、
うん、
そうですね、
うん、
なので、どうしても何人かの業者さんが入ってくると、そうしますと、
うん、
その人たちの手数料といろんなものが乗っかっていくので、しょうがない値段が膨れていってしまって、
うん、
結果消費者さんが、
うん
まあ、被害を被るというのもありますよね、
うん、
あと我々生産者は、
うん
何十年も変わらないというところなので、
うん
自分たちはどうしてもこの品質のものを育てようとすると 経費はかかったりとかするんですが、その原価に満たないような、うん、単価でしか取引させていただけないというところがちょっと残念なところなんですけども、それが何十年という、大量消費、生産大量消費というための構造なんですよね。
ちょっとよろしいですか。
いや、もちろんです。
あの桃ってあの夏しか取れないんですけれども、
そうですね、
あのもう7月から始まって7月8月9月中旬くらいまでなんですが、実はあの夏しか取れないものも一年中作業をしているんですね。
そうですよね、はい、そこが一番
大変なんですよね。実はあの夏しか、ね、取れなくてそれだけさ、ね、作業がそこしかないかと全然違って、その収穫後から実は作業が始まっていて、もうあの土作りとかあと木を切る剪定の時期もありますし、あと結構冬の間に作業があって、でまた春に向かってつぼみを取ったりとか、花を摘んだり、あと花粉をつけたりっていう作業が結構いろいろあって、あのほとんど実はお休みがない状態で、あの夏を迎えてで収穫期になっているんですね。なので、まあ、実際の作業としたらもうほとんど1年ある感じなんですけれども、まあ、収穫が夏だけなので、どうしても夏に集中して、まあ、物が動いているというところで、価格になかなか反映、その作業とその実態のその桃の価格というのがなかなか そこにあの反映できないという難しさもあって、あの、ね、収穫期がどうしても木なので野菜と違ってちょっとやっぱり長い、1年に1回しかできないということで、やっぱり果実とは、ね、野菜とちょっと違って
その
長いということがちょっと難しいとこなのかなと。そうなんですよ、花がもうつかなければもうそこで終わりだし、植え替えることもできないし追加することもできないんですよ。そうなんです。
そこに注力しないと厳選されたものができてこない。
だから木の体力を作りつつ、木を健康に保ちつつ、そのちゃんと、ね、収穫ができるという。
全くあの子育てと一緒ですよね。
本当にそうです。もう、はい、お嫁に出すつもりで、だんだんピンクに、ちっちゃい子がだんだん大きくなってきて、はいはい、あの今ちょうど袋を取って白鳳があるんですけど、ちょっとずつピンクになっていって、だんだん真っ赤になってくると、なんかお嫁に出す気分で、行ってらっしゃいって感じに、
なんかね、お母さんが言われてました、一日一日変わるんだよ
と。変わるんですよ。本当に朝行ったら、こんなに大きくなってるとか、こんなにピンクになってるねっていう。そういう喜びはもちろんあるんですけども、すごく可愛いです。
なるほどね。
そうですよね。本当だから僕なんかもやっぱり各地回っていろんな農家さんとお話ししますけども、やっぱりね、皆さん専業農家さんでもいろいろあの思い入れがあって作られてるんですけども、やっぱり愛情を持って本当に子供をね育てるがごとく慈しんで作ってらっしゃるところっていうのは、すべからくやっぱり美味しいんですよ。その愛情もその味に乗ってるって言われるぐらいね、美味しいんですよ。
美味しい桃はどれがいいんですかとか、他の果物でも美味しいものを探したらどうしたらいいんですかっていうことを聞かれるんですけども、やっぱりその今ね、伊佐さんがおっしゃった通り、愛情どれくらいかけてるか、そうだと思います。自分の都合ではなく、その木の都合、ね、植物の都合で合わせてどれだけ手伝いできるかの、その愛情のかけ方で全く見えるものとか収穫が違ってくるので、おっしゃる通りだと思います。
多分あの時期ごとに作業がちゃんとあって、例えば桃でもあのいろんな農家の方がいらっしゃって、春ギリギリまでその前の袋を取らないで剪定もしないでいるところは絶対もうダメだと思います。そうなんですよ。きちんとこの時期くらいまでにきちんと剪定がしてあってっていうとこですよね。そこを冬行くと一番よくわかるんですよ。夏じゃなくて冬来てくださいぜひ。そうすると
なぜかというと、木の養分が結局木の枝を作るわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると、本当はその枝はいらない、骨格作りの時にね、いらないものに養分やると、まずあの葉っぱができるまでは木は自分の養分でものを作っていくんですよ。限りある養分なんですよ ね。そのために土を作って、たっぷり蓄えてもらって、そのタイミングをなるべく早めに回復して、あの体力を十分、充実させて、収穫のね実る方に移ってもらいたいので、ちょっと葉っぱの出来が違うね、実の出来が違う、いろんなところに作用してくるんですね。
貯蓄というか貯金で、その桃の木のエネルギーの貯金で、まあ花ができたり、実の最初の部分ができてくるので、あの葉っぱが出る前に花が咲くんですね。桜と同じで。 なので、まあ、実がなるときにはもう本当にあの葉っぱの光合成の前の段階なので、貯蓄の段階をどれぐらいその溜め込んであげるかというところが、
ね、それだけだから養分を蓄えてるかですよね、
はい、そうなんですよ。だからすごいタイミングが重要で、
そういうところでね、うん、細かいことなんですけども、うん、一個一個適宜いいタイミングでやってあげると、うん、このお嫁に出すのも、ね、
うん、
可愛いくらいね、こういってらっしゃいというぐらいのね、うん、になってくれると思うんでね、
うんうん、ちょっとのタイミングをずらすと、それが結果、うん、そのまあ、あの大きくなる期間が短いので、うん、あの桃の花が咲いて収穫まで7月から始まるので、うん、まあ、短いといえば短いんですね。リンゴとかブドウとかと比べて短いので、うん、まあ、急激にやっぱり大きくなるということもあって、タイミングを外すとも致命的になってしまうんじゃないかなっていうのが私たちの、
そうですね、それはもうどこでもねやっぱり聞きますね、だからちゃんとやってらっしゃる農家さんは旅行に行けないって言ってましたよ。
そうなんですよ。あの私たちもあのお天気と、そうなんですよ、出れないんですよ。あの私たちはあのこう例えば花粉付けの時期とか袋取りの時期とかこう待ってるんですよ、じっと。でお天気とこのチラチラって見たりとかして、だから用意どんで、じゃあスタートって言ったらもうダッシュをしてできるだけ早く終わらせるという、なので待機をしながらこう様子を見てるんですよ、うん、そんなんで出れないです、
う
ん、本当に。
そうですよね。だから週間天気予報とかみんなよく見てて、ね、
で
日々またそれが変わるじゃないですか。
そうなんですよ。
それによってじゃあ何時から始めるとかって皆さん決められて、
あの気温 の, その温度計とにらめっこで、
あと地温とかね、全部ね見ながらやってますからね。
その辺が本当旅行に行けないという方は本当に出れないんですよ、ね、
びっくりしましたよそれ聞いて。
飽きれないよね、と心配になってしまって。
そうだよ、一番いいタイミングでね、
うん、気が気じゃないのでいつもあの畑をぐるぐるぐるぐる回ってるというか、
その年その年によって違いますからね。
全然違いますね。
本当に同じところに生えてるんだけども、やっぱり条件がね、環境変わりますからね。
自然なものですから、やっぱその自然を感じるっていうことが
大事ですね。
そうやってね、こう本当にもう心を込めて子供を育てるようにいろんなものを作ってらっしゃる方が、やっぱり それを作り続けられる環境、幸せに作り続けられる環境っていうのをこれから考えていかないといけないなっていう話も先ほど出て、っていうのもやっぱりこのエリアでもあともう 4,5 年したら、あの、高齢化だったりとか、
おじいちゃんおばあちゃんが、
そうですね、僕もねいろいろ回ってるんですけど、宮崎なんかもまさにそうで、ハウスでトマトやってらっしゃる方もね、もう高齢でできないから、僕なんか行くとね、こっちに住んでやってくれないかって言われるんですよ。
そうですよね。でやっぱりその今ね、農業にすごく、まあ、食べ物を作るっていうことにすごく関心が高くなってきている、あの若い人たちもいたりする。でその収納してみたいと思っても、じゃあそれで食べていけなかったらやっぱり大変なわけじゃない、続かないってことを考えると、やっぱり食べていける環境を作ってあげて、その今ある技術だったり場所だったり、ね、そういうものをシェアしながら、お互いにこうサポートし合いながら、これからもいいものが作っていける環境を残したいと思った時に、やっぱりいろんな意味でのこう革命が必要なんじゃないかなっていう、
農業をやりたいと思って来て入ってきた人が、じゃあそこで本当に自立ができるのかとか、ちゃんと売り先が見つかるのかとか、あと技術がちゃんと伝えられるのかとか、ものすごく課題がたくさんあると思うんですね。
で今のこう今の、まあ、ここ何十年のやり方でいくと、本当にこう50分の1のね、ものなんて、なんていうんですか、あの50分の1は違う数字だったかな、今できている機能、50分の1のものしかできない中で、そういう、こう丁寧に作ったものがものすごく安くしか、出荷できないっていう、その大変さっていうのをどうやって乗り越えていくかっていう時に、やっぱり消費者の人たちも本当にいいものを、まあ、継続して買える値段で買いたいなと思ってらっしゃると思うんですけどね、それを叶えるためにはやっぱり消費者の人はただの消費者としての、ね、あのお金払って手に入れるっていうことでの意識ではなくて、お互いにそういうものぜひ作ってくださいじゃないんですけど、私たち遠いから 作れないけど作ってくださってありがとうございます、じゃあそこからもまた 毎、まあ、毎月買いたいですとかね、例えばそういうこうつながり、サポートし合うつながりっていうのができていったらすごくいいんじゃないかなと思うんですけれども、
なんかどうしてもその間にたくさんの業者さんというかが入る関係上、そのね今のこう消費者さんたち の、 あの買ってるものがどうしても水増しされてるんじゃないかなというふうに思うんですね。で私たち生産者もあのせっかく作ってるものが例えばその間に入ることですごくねあの適正ではない感じのものが取られてて、両方みんななんか幸せではないのかなという、そこがうまくこう、ね、変わるといいなというふうには、
だから本物を手に入れるためには高い値段で、を払えば買えるけどと思ってる人いると思うんですけど、はい、じゃあ高い値段を払ってても本物じゃないものを手に入れてしまっていることもある、じゃあそこはどうやって確かめたらいいんだというところではどうなんでしょうかね。まあ お互い勉強し合うということが必要ということもありますけど、
でもすごいギャップがあると思うんですね、その消費者さんたちと生産者の間に、まあ、あのすごいギャップがあって情報の多分伝達もないですし、あのその辺のすごいその距離を縮めていかないといけないのかなと思います。なので例えば伊佐さんみたいな方が間に入ってもらって、あの伝えてもらう、逆に聴者の方の思いを伝えてもらう、私たちにということをなんか繰り返していけばきっとなんかものすごくいい形ができるんじゃないかなと、
まあ、ですから一つのコミュニティを作るっていうのもすごく大事だと思うんですね。でやはり生産者の方が一番困ってらっしゃるのは販路を持ってない方がほとんどなので、ですからそのため我々はちゃんとその販路を作るということでやりながら そこに消費者の方たちがそこに何て言いますかね、こう入ってきやすいような情報がねちゃんと入ってきやすいようなあの場所作りをするということですね。ですからうちはお店であの食育もやるんです。はい、ですから生産者の方がどういう思いでこれを作ってらっしゃるのかっていうのを我々が伝える役目だと思ってるんです。ですから生産者と消費者の架け橋になろうっていうのが元々の考えだったので、ですからそこをやっていかない限りは消費者の方たちはやっぱり例えば桃でも形の綺麗な、あの整ったものでこれがいいんだっていうその間違いがね気づかないんですよね。だからそれはなぜかというとやっぱり情報が偏った情報しか入ってないので、ですからちゃんとしたその本質を見抜く目を持つためにはちゃんとしたその本質を伝えるっていうその情報を、ね、我々がやっていかなきゃいけないことかなっていうふうに今思っているところなんですね。
は
い、
そうですね。
我々も同じようにね、やっぱり、伊佐さんがそうやって伝えてくれるんであれば、それに対するね、責任がありますので、やっぱりそういうそれに沿う、あったものを作っていかなきゃならないという、
生産者の責任という意味で言うと、例えば、まとめて出してしまう共生所みたいなところに行くとはっきり言って責任がない、顔が見えないので、誰に食べてもらったかがわからないので、生産者の方は責任がないというふうに感じている方がすごい多いと思うんですよ。直接つながるとお客様からクレームももちろん入りますし、はい、美味しいという言葉も聞けますし、はい、その辺でやっぱり生産者の責任ということをやっぱり考えていく生産者の方が増えればいいなというふうに思います。あのどこに売ってるんだかわからないところに集めて売ると、やっぱり手を抜きたいという方に、そうなったりとかするので、はい、その辺は本当にこうできるだけこう、しっかりしたものを作るという毎日やっぱりそんな気持ちで作業したりとかしないとだんだんやっぱり崩れていく部分もあるのかなと。
だから正直に言いたいよね。あのクレームいただくのも結構あのお叱りを、いただいて、褒められるのもどっちでもいいでしょう。でもそれをちゃんと、真摯に受け止めて、次にじゃあどういうふうにつなげていこうか、お客さんはそういう声をやっぱりいただきたいと思うんですよ。だから我々できるのは一生懸命作るで、それがどういうふうにお客さんは受け止めてそんなふうに思っていただいているのか、悪いところがあれば次にはもうそういうことを出さないようにしっかり直していくとかね、 そのためにも顔も出していこうというふうに考えています。
直接顔を出して名前を言うのはリスクといえばリスクなんですね。どうしても自然なものなので、はい、一定 の, その工業生産のものじゃないので、はい、品質が一定に保てるかというのは最大限努力していてもどうしても、はい、例えば気温だったり雨だったりで変わってくるの で, そ, で、ね、その辺は絶対こう
輸送の途中で状態が変わ
ったりとかもね、それはちょっとリスクを取れないリスクですけど、でもできるだけやっぱり
業者さんでも近ければね、
そうなんですよ、
距離が近ければ、距離っていうのはそのなんていうのかな、もう買いたいっていう人のところにダイレクトに送るであれば、本当に ね、そのリスクが少し減りますよね、とかね、
やっぱり一番大事なのは生産者の方がやっぱりその今やってらっしゃるね、例えば桃作りが本当の意味でやりがいがあるものになっていかないといけないと思うんですね。ですからそれはやっぱりその消費者の声が届くっていうことが一番大事で、でも僕はもともと大手の百貨店にいましたので、よく言われてたことが、クレームはね最大のお得意様作りって言われてて、やっぱりお客様からクレームをいただくことによって、それに迅速に対応してね、誠意を持って対応することがお得意様作りになるんだよっていうのをずっと教わってきたんですね。ですからこれはね、もう全く一緒だと思うんですね。やっぱりそうやって消費者の声がちゃんと生産者の方に届くことによって、またいろんなねフィードバックができると思うので、ですから一番その辺が面白いと思うんですね。
そうですね、
僕はねやっぱり本当に愛情込めて作ってらっしゃる生産者の方たちは大地の芸術家って呼んでるんですよ。でもそうじゃないですか、もう先ほど言われたように、もう本当にね愛情込めて、もう子供をね慈しむがごとく育てられてるわけじゃないですか。それをそう呼ばずして何と呼ぶって感じで、ですからそれがやっぱり消費者の方たちが分からなきゃいけないし、それはやっぱりね知識を僕なんかがやっぱり情報としてね伝達していくっていうことを僕はやっていかないといけないかなって思ってるんですね。
なんか例えばね、こちらペスカさんでは桃の、ね、ジュースというんですか、ピューレというか、なんかネクターのようなものも作っていらっしゃるんですけど、無添加なんですよね。
そうですね、はい、とかもないの で,
そ, うなんです。
そのまま運んです
ごい味がするんです。桃なんです、
はい、でも皆さんと桃って言うんですね、
そうなんです。でもねやっぱり世の中で桃ピーチネクターとかって、はい、缶ジュースでも売られてたりとか、ね、はい、したりとか、本当に物によってはその漂白、まあ、なんかいろんな薬剤投入されていたり、ね、あとは本当に腐っているものも混ざってしまって一緒くたになってしまったりとか、そういう現実が実際にあるということを考えたら、その知らない人が多いと思うんですよね。知らないから知らないまま消費できてしまうと。でもそれで知ってしまった人がなんてものを飲んでしまったんだろうと後悔することっていうのが多分あると思うんですよね。だから本物っていうものがわからない、まあ、状態に私たち置かれてしまっている、はい、氷の入ったコップが出てきました。
今日は暑いので、はい、この音で、
はい、この音で涼んでください。そういうことがある中でやっぱり、じゃあ分かって、はい、悪くても安いからこっちがいいんだっていう選ぶ人はそれでいいかもしれません、でも本当に丁寧に作られていて、まあね、それをきちんとそういうものだと分かって選ぶということね。もうみんな桃ジュースネクターに釘付けですけれども、はい、じゃあよかったら
いいですか、ね、うわこれはすごい、
はい、
いただきます、はい、
どうぞどうぞ。
いいよ。
うまい。
ありがとうございます。
これは本当の桃だ。
本当の桃ですよね。
皆さん
何も足さない、何も引かないみたいな感
じ。
桃です
。おって桃。
桃。
これはね、やっぱり自分のところで作った桃が完熟になっていって、一番美味しい状態。なんですよ、ジューシーでみずみずしい状態になった時のものを、いかにね、まずはみんなに知ってもらう、冬でもちょっとね紹介できしたいなって、うちの桃こういう桃ですよって、桃ってこういう味なんですよ本当はって、 ちゃんとした桃ってこういう感じで甘みもあるんですよ。
お砂糖入ってないんです
か。入ってないです
ね、はい、すごい。
でもこれでもまだあの7月の夏っ子なんですけど、7月のちょうど終わりくらいの桃なので、うんね、まだこれでも甘みが、
これでも
これでもまだもっと甘い感じの桃が出てくるんです。
8月とかにな
ると恐ろしく手がベタベタするぐらいの、はい、
これでゼリーなんかを作ったらもう最高じゃないですか。
本当に
それでもさらっとした系なんです。まだ
すごい。
そうなんですよ ね、
そうなんです
よ ね、 ね。
これはもったいないな。これは贅沢
本当に、
うん、だからでもさ、贅沢というよりもこれあれなんですよね、
うん、
すごい。例えば 10粒ある中でスペシャルの1個になりました。それを収穫させていただきます、うん、収穫した時に例えばちょっと傷があるとか、
うん、それだけの
落ちたものじゃないですよね。
そう、落ちたのは全部廃棄ですから、はい、収穫したもの
も、まあ、リンゴもそうですよね、
うん、落ちてるからもう
そのものの生まれ変わりですもんね。
通常のネクターとかっていうのは私たちちっちゃい頃飲んでるやつは、うん、落ちたもの
ああそうですよね。
ちょっと恐ろしいぐらいの工場が、
ジャムもそうですからね。
そうですね。
どうせ、うん、あの桃農家です
。せっ
かく作るんだったらお客さんに召し上がっていただくんだったら、うん、もう最高級のもので作っちゃえっていうのが今回の商品なんですけどね。
すごいあのなんてバカバカしいものを作るんだって言われました。こんなことやって採算取れるわけないじゃないかって言われたんですけど、でもどうしてもこの完熟の桃の味をあのずっと
こ
う知ってもらいたいというのがあって、
これ店に置きたい。
本当ですか。
すごいよかったら、ね、本当に、ぜひぜひ。
いやだからこういうのをちゃんとあの語れる、語って売るっていうのが大事なんですよね。このストーリーをちゃんと話して売るっていうのがうちのお店の根本的なやり方なので。うん、だって世の中偽物が溢れてるから。
そうですよ
ね。
だからそれに慣れちゃってるんですよ。
そうですね。見た目だけだったりとか。
だからちゃんとストーリーがあって、これはこうやってね、こういう過程を経て今ここに来てるんですよっていうことをちゃんと皆さんが知ることによって感謝するじゃないですか。やっぱ感謝してやっぱり食べるっていうのが人間本来の形じゃないですか。やっぱり生命を維持してまた継続していくっていうことは、やっぱりその日々やっぱり感謝をしていかないとそれって継続できないじゃないですか。命をこう育んでいく、つないでいくっていうことはそういうことなので、だからこういうものをやっぱり店に置かないで他のものをどんなものを置くのって話ですよ。
それ
嬉しいですね。
ね、
もうそのね、伊佐さんが今、ね、食べるものによって体ができているって最初におっしゃったんですけど、全く同じことを、日吉の方が食べることっていうことを研究していく中でね、もうずっとね、思ってい
てね、私もすごいちょっと若い頃に激務で体を壊したことがあって、で結局何がダメなんだろうって、もうエネルギーも湧いてこないし、で結局食べるもの当たり前なんですけど、今から考えたら当たり前なんですけど、もう食べるものでしか成り立ってないじゃないですか、はい、じゃあ本当にエネルギーがあるものを食べないと自分のエネルギーが枯渇しちゃうんですよ。
は
い、なのでいつもエネルギー不足状態で、私は電源のプラグを持って、一体どこにプラグがあるのって言って、それで探してきて、私はたまたまこちらに来る前に、自分で食べ物をその本当にあのエネルギーがあるものっていうのを作りたくて、ちょっと山で自然農であの農業みたいな、あの自給ですけど、まあ、作っていて、それで農業がやりたくてこっちに来たんですよ。はい、農業がこれからちゃんとしてないとやっぱり日本がダメになるんじゃないか、そのすごくさっき佐さんが言われた、あのちゃんと大地に足をつけていないと生き物としてはやっぱり不完全な状態でいるの で、ね、やっぱりストレスに弱かったりとか、はい、ちょっとしたことでへこんでも立ち直れなかったりとか、まあ、私がそうだったんですけれども、まあそんなことで、そこをちゃんとしたものをちゃんと食べてて、その感謝とか、はい、ちゃんと作った人の情報も一緒に食べていれば、ね、多分その生き物としてすごく正常な動きができるというか、そこがなんかテーマだったんですね。なので ぜひここの農園に来て、あの、まあ、桃作りなんですけれども、まあ、農業ということで、はい、できるだけあのこう 食べる人と作る人を結びつけたいというところで、実はこの建物も作って、
うん、そういうことで、
そうなんです、木なんですよ、
はい、桃御殿なんですね
桃御殿そう、実はここはあの秘密基地と呼んでいまして秘密基地プロジェクトということで、うん、あの子供の頃にこう楽しいものを持ち寄ってこう集まったこう秘密基地が皆さんあったじゃないですか。だからそういうなんかこうなんか純粋なこれがいいねって、楽しいねっていうようなことを持ち込んで、こうみんなでなんかワイワイやりたいなというつもりでここをちょっと作って、
ね、食べることを通じてつながっていくということもね、う
ん、きっとなんかお説教とか勉強とかセミナーとかじゃない、そのちゃんと生き物としての、 あの何も言葉はいらないっていうか、その部分で食べるとか作るっていうのがつながれば、あのちゃんと生きていけるんじゃないかっていう。
そうなんですよ、
そうなんですよ、あの作ると食べるが今分断されてると思うんですね。作る人がいて、
ね、
食べる人がいて、なんかスーパーで物を買ったりするのはなんか私あの昔の、狩猟みたいな感じだなと思って、お金を払ったらすぐに物が取れるっていうのは、
う
じゃあお金がてか物がなくなったらどうするのって待てないと思うんですよ。あの自分で野菜を作っていると分かりますよね、すごく長いんです、はい、種まいてからその収穫までがものすごく長いんですね。3ヶ月も花が咲くまでにね、時間がかかって、こんなちっちゃい芽が出て花が咲いて実になって、ね、収穫できるまでにはすごい時間がかかるんですね。だから多分現代人は待てないんじゃないかなと思って、だちょっと待てばちゃんと収穫できるってこと、私はその里山 の, あの畑から学んだんですね。ちょっと待って、ちょっとあのゆっくり行こうよって、もう少し待ったらもしかして成果が出るかもしれないねって、はい、だそのそこ の, その野菜作りを始める前の自分は待てなかったんですよ。すぐに結果が欲しかったし、なんかすぐに欲しいものを手に入れたかったし、でそこで挫折したりとか傷ついたりとかしてもう立ち上がれなかった。
なるほど、
ね、はい、でそれで私は 草とか野菜とか山から学んだことがすごくたくさんあって、でそういうなんかことを知ってほしいなって、そのさっき言ったその消費者とその生産者を、はい、やっぱり分断されてるので、どうしてもそこをつなげたいと思って、はい、だからこちらに来て、いやいやこちらに来てもう一緒に種をまくでもいい、なんか一緒になんか作業をして、もう作業するだけでいいかなって、 それ一緒に収穫して食べるっていうことを目的にして、実はあの部屋がキッチンの部屋なんですけど、
ラボにな
って、はい、そうキッチンさんの家なんですよ中心がキッチンなんです。なのであのみんなで作って収穫したものはそこで皆さんで調理して食べたいんですよ。ここで
彼女はあの料理教室やってるんですよ。
あ、そうなんですか、素敵です。
だからオーガニックの食材で料理教室やったりとかしてるので、
すごく食べるっていうことがすごくやっぱり
来ましたね、
来ましたね、したね、もうすごくもう人生のテーマというか、あのそうなんですよ、なんかきっとあの理由もなく落ち込んでたりとか元気がない人がやっぱり多いんじゃないかなと思って、
う
んうん、でもそれはなんか勉強でもないし、
う
ん、なんか自己啓発とかでもないし、うんうん、なんかもっと生命の根本的なところが私たちは欠けてるんじゃないかっていうところがあって、うんうん、
そこがねガッと埋まったら、
うん
うん、きっとみんな言う通り大地にどんどん足
を踏
み
出して走れるんじゃないかと。
だからやっぱりね、ただこう流されて生きてる人が世の中多いじゃないですか。でやっぱりね、こういうやっぱり自然と触れ合う体験をやっぱりすることによって、その人たちって感動が生まれるんですよね。でやっぱり、ね、感動がない人生って全然面白くないじゃないですか。感動がないから今の子供たちっていうのは夢も持てないんだろうし、だから夢を持つためにはやっぱりこういう自然の中でね、やっぱり自分たちがその実体験をして、そこで得たものを自分が自分と向き合う中で、自分の中でこう自分探しの旅をしていくっていうことが、これは必要なんじゃないかなと思うんですよね。
なんかこう、まあ、親とか先生とか周りの大人とか、あんたこうしなきゃダメよって言われててこう育ってきたじゃないですか。であのでそれで、あ、自分はもうダメだなダメだなってずっと思ってきて、であの山の畑では雑草がもう基本的に何もしないので雑草がいっぱい生えるんですね。でその雑草を一個一個見てると、みんなすごい個性的で、もうなんか子孫を残すためにもう種も作るわ球根も作るわ、なんかものすごくみんな工夫をして生きてる雑草がいっぱいいるんですよ。なのでそういうの見てると、すごいなんか見てるだけで、あ、いいんだ私みたいな、そのそういうなんか、なるほどって、別にどう生きてもいいんだなって、 なんて生きてるだけでいいのよぐらいの感じの感動があったんですよ、うん、でいろんな雑草があっていろんな花があって虫もいて、あのだからそれがすごく循環をしているところだったので、あの何もやらなくてもその虫が湧いたら、カナヘビというトカゲが食べてくれたりとか、うん、なんかすごく平和なこう循環があったところなので、はい、あなんか自分もその中に入れたら幸せだなと思って、まあ、いろんなものを見て、あ別に自分はダメじゃないんだなっていうことがあったりとかして、すごい私はいろいろ学びましたというか、うん、本当に教えられました、すごく。
さっきの分断ね、うん、されているという話もあったんですけども、はい、あの本当に1個でいいから、うん、本物と1個でいいからつながってみる、つながろうとするっていうアクションを1個でいいから起こせば、私そこからどんどん広がって感性も開いてくると思うし、だから都会に住んでて、うん、あのそうは言っても畑したいと思うけどできないわよと思ってる人も、うんうん、何か1個ね、こういうものを作ってらっしゃるところとつながるとか、うんうん、あのそういうものを扱ってらっしゃる伊佐さんのようなお店とつながるとか、
こうだよっていう話を多分聞くだけで、はい、そうなんだ、多分そこでつながってくると思うんですよ。
面白いことに、ですからそういうのに興味がある人たちがやっぱりお店でこういう話をすると、そこの作ってるところに行きたいって言うんですよ。
ねね、自然な気持ちですよね。
そう、それ普通だと思うんですよね、うん、やっぱり興味を持つから、じゃあうちの畑一緒に、うん、じゃあ収穫しに来たらとか、でまたこういったね、もう素敵なところがあるんであれば、こういったところにじゃあぜひどうぞっていうふうに連れてこれるじゃないですか、うん、でもそういう場所も作っていかないとね、
うん、そうですね、
いけないですね、
そういう場所がね、
うん、こういったところあるってすごいですね、
うん、冒険なんですけど、でもきっとなんか必要なんじゃないだろうかと、
自分たちが必要とされるように必要とされる方がいるかもしれない、う
ん、だから別に来て何をするでもなく、別にぼーっとして言ってもいいですし、うんうん、なんかちょっと今自分を発見する場でもいいし、うんうん、ちょっとゆっくりする場所があってもいいのかなと、うんね、思いを込めて、ね、そこでぼーっと畑を見ててもいいのかなと座って、
いやもう今だって話を聞いてるうちにもうだいたい顔が思い浮かんできて、うん、あの人を連れてきて、この人を連れてきて、みたいな感じで、
ぜひぜひ
喜ぶだろうなっていうのが思い浮かぶんですよね。
ぜひ、あのお客様と、ね、はい、一緒に、
それはいいな、
一緒に作ったり、
うちで子供も置いて、これを作ってるところで、こういう素敵なところがあるんだよっていうことを言って、じゃあその人たちをじゃあ連れてくるっていいじゃないですか。
うん、ぜひ本当に来てください
。
調理をしたり
ね、奥さんね、あ、それ。
そう、あの桃もいろんな状態があるので、
ね、
例えば桃使ってね、いろんな料理。料理結構使うと美味しいですね。
そしてね、さっきのチャーハンもそうなんですけど、あのなんか桃ってやっぱり普通に。あの高級品なわけですよ、の街で買うには。だから本当は生で食べたいとみんな思うと思うんですけど、これだけふんだんにあるところに来ると炒めたりとか、
そうそうそう、
焼いたりとか、
煮たり
とか、焼き桃
は
焼き物なの、焼き桃がある
んです。香りが
丸々の桃を焼くんです。ちょっと寝かしとっといて、
あの焼きリンゴみたいに、
そうです、そうです、香りが若干
水分が抜けてシワシワになったものを焼くと、皮がパーンと張ってもうプルプルのパンパンのシャキシャキな桃になるん
そんなもん ね, で ね, ねなかなかこういうところじゃないとできないわけですよ。
桃は食べ方がたくさんあるんで、
硬い硬い桃は例えばお肉にあったりとか、例えば硬い桃をちょっとスライスして、焼いた例えばチキンとか乗っけて、ハーブ乗っけて食べると、ちょっとすごくパリッとさっきの
食べたら、ね、美味しくて
食べたの、もう
食べました。
これはずるい。
生ハムとかがある
。マジですか、それ
フランスパンの上に乗っけて、生ハムの
ちょっとオリーブオイルかけて、
オリーブオイルと岩塩と黒胡椒を入れてもちょっとワインに合う
ということは、そうそう出てくるんですよ。
あー、裏の方
がそんな準備が
お待たせしましたという感じでね。
いろんな食べ方があって、なんかあの冒険できないじゃないですか、普通の人が多分買うとやっぱ高いものなので。ここだと、
ここだとそういうことができる。
感じで多分、
うん、ちょっと燃えてきてぐらいな感じかもしれませんね。
趣味が
やっぱ、ちょっとやりましょうよそれ。
ぜひ。
そしてね、
じゃあ伊勢さんが作ったやつ、
ちょっとね、
はい、そうそうですね、コラボレーションに。
じゃあそうですね、ツアーを組んでね。
ああ、いいですね。
それはちょっと面白い。はい、
急にこちらが使えるようにね。試運転は済ん
だ
よね。試
運転は済みました。
それいいな。
は
い、
使
い
ました。
いや、もう一方ね、はい、もう料理の先生がいらっしゃるんですよ。でうちのお店でも結局料理教室やったんです。狭いながら料理教室やって、やっぱりそこでケーキを作ってくれたりとかね、うちのやっぱり食材を使っていろんなものを作ってくれたんですけども、こんなものもできるのかっていうぐらいいろんなものできるんですよ。
そういうこうアイディアを持った方は
ね、
そういう先生なんかも呼んでね。
いいですね。
その先生大好きなんですよ。それ
ね、そういうなんかこう食の楽しみっていうんですか。
そう。
こう与えられたものだけじゃなくて、こうクリエイティブにいろいろくっつけていくのがすごい楽しいと思う。モモパンをね、
そうモモパン昨日焼いたんです
よ。
作ってくれたんですよ。そこってきたらおはようとしたら、パンが焼けたよって言って、
そうそう。そう水を使わずに桃を煮た桃汁を使ってこねて。桃のダイスしたのも入れてみたいな感じでやってみます。
そう、水じゃなくて桃の
ねえ、贅沢な、
もうパンも焼くしケーキも焼くし、
なんかねシフォンケーキとか
だったら美味しい。あともう一つ私ね、その個人的にね、この桃の庭には落ちたばっかりの桃があるんですよ。まだ全然綺麗なんです。でもこれは売るルートには載せないんですって言われて、
全部廃棄という。畑の肥やしにしてるという。埋めちゃいますもん全部。
そうでもね、本当なんか一個一個生きてる感じがして、
そうそう、かわいそう。
ついつい拾ってしまうんですよ。
私も来た頃は拾ってました。かわいそうで。
で全然悪くないみたいな、ね、
ちょっと落ちて逆に美味しいんです
よ。そう美味しいらしい
ですよね。だって完熟して落ちてるわけだから。
そうなんです。そういうものもここに来れば、ね、例えばそれを料理に使ってみるとか、ちょっとこうかじってみるとか、そういうことができるっていう、
そうですね、あとは
その贅沢さ、
そう、あと、収穫の、もいだものでもやっぱり変形があったりとか、例えばちょっとこれも今、
まあ、B 品っていうね、
はい、ですけども、例えばちょっと変形があったりとか、あと傷だったりとか、擦れて、
はいはい、
葉っぱで擦れて傷になったりとか、
はい、何が B 級なんだかわからないぐらいのものがね、
逆に、
そう、 B 級って呼ばないでって思いますけどね。
もう町田さんの基準でそうなんですけども、別に葉っぱの影があったっていいじゃないですか、ちょっと傷があったっていいじゃないですか、同じように手をかけて同じように成長していた子たちなんですよね。そんな区分けをするなんてことはそもそもおかしいことなんです。
それね、同じことね、宮崎のマンゴー農家の方がおっしゃってて、だからうちはもう JA には入れないって言って、
脱、JA、
その手法をちょっとね、今年間8万個でした
から、
もう JA さんにね、納めれば納めるほど首が締まるんですって、僕はね、かなちゃんと知り合いなんですけど、20年ぐらい前に、桃農家とか言って、
そうそうそう、
僕は桃ということに発祝されて旅を
来るんですよ。
来たんですよ去年。
来るのって言って、行くって言って、それで
桃でしょみたいな、行かないしかないから
全部過剰に反応して
桃に会いに来たみたいな。
でもでもやっぱ桃ってときめきますよね本当にね。
それでね、そういいとこに嫁いだ、いいねって思ってたんだけど、まあね、今回来て、いや実はそういう実態をね、
いろんなご苦労が
出せば出すほど
中に入れば全然
えっ
ていう、はい、知らない事実がいっぱい出てきて、これだったら自立できないじゃないって、でも美味しいものを待ってる人たちもいるし、じゃあ美味しいものをちゃんとしたものを作ろうと思ってる人たちとくっつかないと、なんか私農家がいなくなっちゃうんじゃないかと思って。
そうです、
作る人が自立できなければ、じゃあ日本人は何を食べて生きるのっていう、そんな、
あのね、内藤さんの桃は某大手のショッピング、そのネットで、これが1200円で販売されてるんですって。
ミルシーンだったかな、
なんかそういう名前がつい
て、なんかそんな、
まあその言っちゃったけども、まあそういうお値段っていうのは、まあデパートでもね売られてるから、でね、
恐ろしい、
恐ろしい、それが内藤さんの 桃が来た時に、桃が来た時に別ルートで出荷されるんです。
止められる、ライン止めちゃうんですよ。
立派な、ね、大きいものが来るから、他 他の人たちっていう言い方あるかな、まあ、ちょっと規格外に大きいんですよね。規格外じゃないけど
色がすごく乗ってるのと、うん、多分この辺の色とか、
全部揃ったところがその、1200円というのは商品になるんですけど、
ね、そうですよね、う
ん、それはまあ持ち込みますと、量もあるので、これはちょっと内緒の話なんだけどあのラインを全部止めてしまって、はあ、優先的にそこへ持って行って、箱詰めして、まあ、やれるところに行くんですね、はあ、で どこに行ってるのかなって調べたら、結果1200円で売っていたと。でも僕らは JA さんに出すと、とてもとてもそんな、
みんな同じ価格なんです。
そうですよね、
混ぜられちゃってで、
不思議な話ですよね。そうなんですよ。
だからきっと別ルートで持っていくから、きっと別の扱いなんだって分かるじゃないですか。でも全然あの入ってくるものは同じなんです ね
不思議ですよね。
そうだったら、直接消費者なんて結びついたら、そんなバカみたいな値段で買わなくてもいいし、
なんか水増しされたようなその、ね、価格でなんかね、消費者の方が買ってるのがなんか申し訳ないというか。
そうですよ。だって僕はほら、あの某大手の百貨店にいたので、やっぱり流通のことはよく知ってるのでね。ですからよくね、今はもうデパ地下っていうといい食材が揃ってるじゃないですか。だから多分ね、そこだとそのぐらいの値段で売れてるんですよ。でも買う人がいるからまたその値段つけるんでしょうけどね。いちごもだってこんなでかいの1個1000円とか。
いちごが1000円です よ。やだ、
それが売れてるっていうからびっくりですよ。僕見に行きましたからね、それ。1個1000円のいちごってどんななのって。
ね、
それもね、やっぱり綺麗にディスプレイしてあるわけですよ。やっぱり百貨店だから、いかにも1000円だろうなみたいな、パッケージもそうだしみたいな、接客も違うんですよ、やっぱり。うーん、何々でございましてみたいな感じで、ね、
なんかロレックスとか買うみたいな感じ
で、こちらにありますので、これはもう特別なイチゴ様でございますみたいな感じで、あー
って持ってくんですね、これ
それもまたね、ちょっとね。
うーん、そうですね、実のところもそうやって集荷場で選別を他と違うことをしている桃ちゃんなんです。
なるほど。
でも、ね、こういう5点が立っちゃったっていう話ではないという
実
態を知ってしまった僕はすごく悲しいんですよ、
うんうん、本当にそうね
本当そうですよね、うん、
そういうところに関わってほしくないんですよ、そろそろ、
うん、
でも僕はそんな力がないので8万個も買えませんから、
うん、
でもそのどうしたらいいんだろうっていう、うん、今日からスタートしたいなっていう。
なるほど。
そういうタイミングにちょうど来ちゃったというか、
うん、
居合わせているんですよ、
ね、ちょうどこの建物が完成する日に来たんですよ、
駆けつけたようにね、
今日来るのって言ってね、ちょうどキッチンが使える日に来たんですよ、
それはこの前の。
そうです、
そうです、これから行きます、これから行きます、
ね、あ
でちょうどその日に着いた日にご飯がね、一緒に作って食べられて、
楽しかった。で床板貼ってなかった、
ね、そうなんです、ちょうど来た日にね、みんなでこうワックスを塗ったりとか、まあ、電気をつけたりとかして、
そんな中のタイミングで、
ね、うん、
すごい、
すごいいいタイミングだったなと思って。
そうなんです。まあ、ということでですね、本当にこう今からこう革命が始まると私は思っているんですけど、そのワクワク革命ですね、みんながハッピーになるあの方法が絶対にあるし、そのまあ一人一人消費者の方々もね、あの一個でいいから本当に自分の心が開くもの、あの喜ぶもの、満足するもの、そういうこう本物だなって思える人でもいいです、物でもいいです、そういうものとつながってみようという意識を持ってみるっていうことが、いろいろこれからね、じゃあ次は何とつながったらいいのかなっていうのが見えてくるあのきっかけになると思いますし、ぜひね、あのペスカさんのあのホームページなども載せさせていただきますし、ファーマーズさんのねホームページも載せさせていただきたいと思うので、あのピンと来て、あのあ近くだから行ってみようとかね、あのそういう方が結構あの、うん、都内からでもそんなにかかんないんですよね、高速乗っちゃうとね。
いや早いですよ、
1時間かかんないですもんね、
はい、八王子からでちょうど1時間、
はい、
ですから、うん、まあ、1時間半あれば都内からだったら来れますから、
うん、ね、まあ、ご連絡をした上であのちょっとね行きたいなと思う方はぜひ訪れて、ね、うん、特にこのね7、8、9、9月ぐらいまでは来るとね、いろいろな種類の桃に出会えたりとかしますし、
はい、畑の中の甘い香りが、
ああいう、そ
うですね、ピーチの香りっていいですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
囲まれてるだけであの幸せな気分になります、漏れなく
漏れなく
漏れなく、はい、これからねちょっとまたねいろいろあの楽しいこちらのね桃御殿でもねあの企画が繰り広げられていくと思いますし、そういった桃御殿であの屋根のところの
金ピカみたいに、
あれわかります、屋根のところのねあの桃と富士山をモチーフに掘ってあるんですけど、可愛らしいじゃないですか、
世界遺産の富士山と、はい、
設計士の先生が、うん、あの彼の幼馴染なんですけれども、あの私たちがこうちゃんと大地とつながった農業をやりたいんだって話をした時に、はい、うん、じゃあこの、ね、建物の提案をしてくれて、うん、じゃあこういう建物がいいんじゃないかって言って作ってもらったのがこの実は今の建物なんですね、
う
ん、
で、
あの木が ね、そのあの一本一本の木をあのちゃんと加工する大工さんを選んでもらって、あのその大工さんもちゃんと自分でその木を一本一本見ながら、全部この木は生きてた木だから草が全部あるんだよって、でそれを全部自分で加工して組み上げていく作業をやらないとあの大工である意味がないみたいな人を紹介してくれて、はい、なので一本一本の木がこれはただ柱ではなくて、この子たちは全部生きてる木だったので、それの集合体で子牛ができて、でっかいこう木の生き物ができたような感じで感じてるんです、うん、ここの、
うん、そう、そういうねバイブレーションで出来上がっている場所っていうのは、やっぱりなんだかその目に見えないものがわからない人でも、ああなんだか気持ちとか嬉しくなってしまうとか、そういう形でみんなそういう感性本当は持ってると思うので、そういうね感覚が開いていく場所になっていくんじゃないかなと、
この組木も全部、うん、
あの釘を使わずにね、
釘を使わないで全部はめ込んでやってて、それ、うん、あの日本の伝統の組木っていうんですか、はいはいはい、それをやっていただいて、なんか助っ人に宮大工さんが呼んでもらったりとか、
宮大工さんが
呼んでもらったりとか、なんかいろいろしてもらって、すごいこだわってる大工さんで、まあ、そんな形で私たちの思いが設計士さんに伝わって、小大工さんに伝わって、こういう現実になって、はい、だからすごく嬉しいというか、でこういう場に、うん、そうそう皆さんに来てもらって、ちょっとなんかそういう雰囲気を感じてもらえたら、ね、嬉しいなと思って、
もうあっという間だと思います、うん、もうこのねあの場所が作りたいと思ったらできてしまった、
できてしまいましたね、ね、本当に
素晴らしい、
ということで、そしてこういうルートでねこう販路をねきちんとあの改革していきたいなと思ったら伊佐さんが来てしまったと、
は
い、
そうですね、
そういうね
引き寄せられました
ね、早いですね、本当
ありがたい、はい、
そんな感じでワクワクしながらやっていけば間違いがないと私思われます、はい、このワクワクをね、ここからのワクワクをまた発信していく場所に人になっていくと思いますし、なんかそれがどんどん広がっていく2013年でありますように、
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。すごい機会を、すごい楽しい、なんか。
はい、ケンちゃん、ありがとうございます。うん、あの、ペスカさんに連れてきてくださって。
ねえ、
なんか、桃が取り持つ
声
で、素敵なね、ご縁をいただいたんで、これも桃が取り持つ声
で。桃が取り持つ声
です。そうですね。桃に感謝しないといけないですね。
桃の木たちになんか、
はい。
ちょうど詳しくして。
あ、そうなんですか。
ちょう
どもう収穫が大きいですよ、
すごいですよ、じゃあ ね、これからゆっくりちょっと庭の方も見ていただきながら、
はい、そうですね、
はい、
はい、
畑をぜひ、
はい、桃チャーハンも食べたいし、
ね、ね、予約制です、
桃チャーハン2つ
はいってこやし
たらどうしよう、はい、
本当に今日はいろいろ貴重なね、本当にお時間をありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
ワクワク計画飲んで練っていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。